この教会の入り口の扉を開けた時に必ず目に入るのは、続く廊下の突き当たりにあるキリスト教講義所と書かれた古い看板と、旧街道で使われていたという講壇であります。奥の集会室の隅にかけられていた看板と物置にしまわれていた講壇をそこに据えたのが、私がここに赴任して間もなくでありますから、およそ2年前であります。2年経ちますと、そこにあるのが当たり前になって見慣れてきますので、あまりしみじみと見るようなことはないかもしれません。私は毎日ここにいますので、当然皆さん以上に何度もその看板と講壇を目にする機会がある。平日の朝、私が牧師館から牧師室に降りてくる時間は5時になるかならないかです。それで牧師室から牧師館に戻るのは夜の10時でありますから、その間17時間あるわけですが、その時間ずっと牧師室にいるわけではありません。ですから牧師室と牧師館を何度も往復する、だいたい5、6回、多い日には10回以上そこの廊下を行ったり来たりするわけです。牧師室を出て牧師館に向かうときに必ず目に入るのが、キリスト教講義書と書かれた古い看板と旧街道で使われていた講壇です。嫌でも目に入る。しかしそれに見入ることが私は少なくありません。ふとした時に立ち止まって、まず看板を上から下まで眺めて、この看板のもとにどんな人たちが集まっていたのか、どんな礼拝が捧げられていたんだろうと、そういったことを思い巡らすことがよくあります。講壇を見ると、物置から運び出してきた時に聞いた、これは旧街道が火事になった時に運び出されたものなんですよ、というこの話を思い出しながら、こう触ってみたりもする。皆さん、教会がこれまでたどってきた130年近い歴史の一辺をそこに見ているようで、何とも言えない思いになる。と同時に、今現在を思うのです。今も教会がここにある。まあ、ここで今も日曜日ごとに、主の日ごとに礼拝が捧げられている。聖書によって明かしされている神、創造主なる神、全知全能なる神のみが唯一なる誠の神であり、その一人子イエス様こそが全ての人間の罪を許し、救いへと導くためにこの世に遣わされた救い主メシアであるという、このことを信じる信仰が、今もこの地に生きる人たちに与えられて継承されている。そのことに思いを馳せるたびに、驚き、不思議に思い、そして喜び、感謝しつつ、これは人間の知恵や力、努力といったものでなせる技ではないということを思い起こすのであります。教会というのは礼拝を捧げる場所でありますが、その建物、礼拝堂のことを教会と言っているのではありません。教会というのは聖書によって明かしされている神と出会い、その一人子イエス様こそが救い主メシアであるということを信じる信仰を与えられた者たちの集まりであります。聖書においてその起源をたどろうとするときに、一つのキーワードとなるのは礼拝という言葉でありましょう。まあ、先ほど朗読されました出エジプト記33章の10節に礼拝という言葉を見ます。雲の柱が幕屋の入り口に立つのを見ると、民は全員起立し、おのおの自分の天幕の入り口で礼拝したと。まあ、この民というのは神の選びによって神の民とされ、エジプトの奴隷から解放され、救い出されたイスラエルの民のことです。イスラエルの民をエジプトから導き出したのはモーセであります。モーセは神様からの召命を受けて、イスラエルの民をエジプトから脱出させたわけですから、モーセとイスラエルの民は神の民として一つとされた共同体なのです。この場面はその共同体の指導者、導き手であるモーセとイスラエルの民の礼拝の場面です。 しかしその礼拝の場所は建物も何もない、植物すらめったに見ることのない、見渡す限りゴツゴツした岩山が続く荒れ野であります。モーセは人々が集まって宿営しているところから遠く離れたところに、当時遊牧民羊飼いといった人たちが移動式の住居として用いていた天幕を張って、それを臨在の幕屋と名付けました。それは主に伺いを立てるときに行く場所、つまり神から命じられる言葉を聞くための場所です。それが臨在の幕屋です。モーセが臨在の幕屋に入ると、雲の柱が降りてきて幕屋の入り口に立ったということは、そこに神がおられるということの証でありましょう。そして神は人がその友と語るように顔と顔を合わせてモーセに語られ、その時には人々も皆起立しておのおの自分の天幕の入り口で礼拝を捧げたと、こうあるのです。礼拝を捧げるということは神の前にひれ伏すということです。それは神の前に自らのすべてを明け渡して、神が語られる言葉、命じられることを聞くということです。神の臨在、すなわち神が共におられる、そのところにあって神の前にひれ伏し、神に聞き従う、その信仰によって立つ信仰共同体、それが神の民であります。今日の出エジプト記におけるモーセとイスラエルの民は、神の臨在の証である雲の柱のもとにあって一つとされた神の民の姿なのです。先に申しました通り、教会の起源はそこにあると言っていいでしょう。教会は神の民の集まりなのです。しかしそこに立っているのは雲の柱ではない、神の一人子イエス様です。さらに言うならばイエス・キリストの十字架です。モーセの時代、雲の柱によってご自身を表されていた神は、後にご自分の一人子をこの世に遣わし、十字架につけることによってご自身のすべてを表されたのです。ですから神の一人子イエス様の十字架のもとに一つとされた者たち、それが教会なのです。しかし神がご自身を表すためにこの世に遣わされた一人をイエス様を、人々がすぐに受け入れ信じたわけではありません。イエス様の語る言葉、教え、立ち振る舞い、そういったものによって示された印を見聞きして、人々は驚き、戸惑い、疑い、そして批判する者もいた。しかしそれは当然でありましょう。なぜならばイエス様は神の一人子であるがゆえに、イエス様が語る言葉、教え、立ち振る舞い、その印はすべて神の言葉であり、神の教えであり、神の御業であったからです。だから人々は驚き、戸惑い、疑い、批判したりもした。人の心では受け入れられなかったのです。でもイエス様が神様からこの世に遣わされたのは、言葉を語り、教え、御業を表すためではなかった。そのことだけではなかった。その先に本当の目的、使命があった。それが十字架なのです。今日のヨハネによる福音書の御言葉は、イエス様の十字架への道行きへの終わり、死の時を目前にしてご自分に従ってきた弟子たちに語った言葉、最後の説教、その最後の説教の最後、いわば最後の説教の締めくくりとでも言いましょうか。それが今日のところであります。イエス様がご自分の死を目前にして弟子たちに語ってきたことというのは、いつまでもあなたたちと一緒にいることはできないということ、しかしあなたたちをみなしごにすることはない、私があなたたちのもとを去っていく、 すなわち十字架による死の時が来るけども、その時にはあなたたちのもとに弁護者、聖霊を送るということ。さらに、あなたたちは私の弟子であるがゆえに迫害を受けることになるだろう、と、そういうこともイエス様はお話になった。イエス様はこれらのことを例えを用いて話してきたと弟子たちに言われます。この例えを用いてというのは、何か別のことに例えて話したということではなくて、まだことが起こっていない、すなわち十字架の出来事が起こる前であるがゆえによくわからない、謎めいた話であっただろうということです。しかし、いよいよついに例えによらず、はっきり父について、すなわち神様の啓示について知らせる時が来ると、こうイエス様は言われるのです。つまり、十字架の出来事が目前に迫っているということなんです。まさにその十字架の死の直前に、イエス様はご自分に従ってきた弟子たちを信じて、従ってきた弟子たちだからこそ、これからご自分の身に何が起ころうとしているのかということを告げたのです。私は父なる神のもとから出て世に来たが、今世を去って父のもとに行く。これはまさにイエス様ご自身が語られた十字架の出来事でありましょう。そのことを弟子たちに明確に伝えるのです。それに対して弟子たちは、あなたが神のもとから来られたと私たちは信じます。こう断言している。それはイエス様の驚くべき言葉、教え、御業を見聞きしたから信じるということではなくて、いつもイエス様に一番近いところにいて、イエス様の言葉、イエス様のやることなすことをすべて見聞きしてきた。その上でイエス様の最後の説教を聞いた。そのイエス様が語られた最後の言葉を聞いて、弟子たちは、私たちは信じます、イエス様、私たちはあなたが神のもとから来られた方であるということを信じますと、こう言ったんです。それはいわば弟子たちの信仰告白でありましょう。それを聞いてイエス様は言われます。今ようやく信じるようになったのか。この言葉、言い方によってはやっと分かったのかと、こう言ったような呆れた感じが伝わる、そういう言い方もできると思うんです。しかしイエス様は呆れているわけではない。先に申しました通り、弟子たちが印を見たから信じたのではなく、言葉によって信じたということを確かめたのです。ですがイエス様はすぐ後に、その弟子たちがご自分を裏切ることを予告します。やっと分かったのか、あなたたちはやっと私のことを信じることができたんだね、こう言いながら、すぐその弟子たちに、あなたたちは裏切る、そう告げるのです。イエス様は本当に弟子たちを信じていたんだろうか、そう思います。疑ってしまいます。信じていなかったのか、決してそうではありません。イエス様は弟子たちがご自分を裏切るということも知っておられた。しかしイエス様は弟子たちが十字架の出来事の後、3日後に起こった復活の出来事を目の当たりにすることによって、あなたが神のもとから来られたと私たちは信じますと、こう確信を持って告白するものとなる、そのことをもイエス様は知っておられたのです。今十字架を前にして、目前にして、弟子たちは逃げ去ってしまう。しかしその逃げ去ってしまう弟子たちは、復活の主に出会って復活の出来事を体験したならば、必ずや私はあなたのことを信じます、 あなたが神の元から来られたと、そのことを信じますと、こう告白する者へと変えられる、そうであるはずだと、イエス様は弟子たちを信じたんです。そのことを知っておられたんです。イエス様はご自分の十字架と復活の出来事によって、弟子たち一人一人が神の民として、その信仰に生きるものとされる、そう確信していたのです。ですからイエス様はご自分の身の上に起ころうとしている苦難、すなわち十字架の出来事をはっきりとお示しになった上で弟子たちに告げるのです。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方は世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。この平和というのは安心という意味を持つ言葉です。イエス様はご自分の十字架の出来事が、いやご自分の十字架の出来事こそがあなた方に平和を、平安をもたらす、安心をもたらすものだと確信しておられる。なぜならば十字架の出来事を知る者たちは必ずや死を滅ぼすことがおできになる方の大いなる御業、復活の出来事を目の当たりにするからです。この教会もこの地においてイエス様の十字架と復活の出来事を証しし続けてきました。まあ、それは十字架のもとにあって主の日の礼拝が捧げ続けられてきたことの証であります。およそ130年経った今、今日もここで礼拝が捧げられている。先ほども申しましたが、礼拝を捧げるということは神の前にひれ伏すということです。それは神の前に自らのすべてを明け渡して、神が語られる言葉、命じられることを聞くということです。その時ここに神が臨在しておられる、神が共におられる、そのことを思い知るのです。礼拝を捧げる一人一人がこの礼拝において十字架を仰ぎ見るときに、その心に柱が立てられる。その柱というのは太い細い、長い短い、いろいろとあると思います。十字架を仰ぐ見るときに立てられる柱、それはすなわち信仰であります。信仰というのは神様から与えられるもの、それを受け私たちの心に信仰が与えられている。しかしそれは誠に頼りないもので、ちょっとしたことでその信仰が揺らいでしまう。しかし確実に柱は立てられている。心の中に主の日の礼拝に捧げる者たちは皆、その一人一人の心に確実に柱が立てられる、そこに神が共におられるということ、そのことを礼拝のたびに私たちは思い知らされるのであります。何にもすがるものがなくて私は生きていけます、私には何も必要ありません、捕まるものなど、そんな人はどこにもいません。必ずや誰かしらみんなそれぞれに捕まろうとするものがあるんです。主の日の礼拝を捧げる者たちには、一人一人には目には見えませんが、その柱が立てられている。心に柱が立てられている。そこにしがみつく、その信仰が今もなおここで礼拝が捧げられている、その信仰共同体なる教会というものがここにある、そのもといになっている。教会というのは建物ではない、主の日ごとに礼拝を捧げる一人一人の信仰によって、その信仰が集まったところにおのずと教会が建てられるのです。 そこにどの時代にあっても希望が与えられるのです。どの時代にあっても、人の支配のもとにあるこの世にあって、神の支配のもとでどう生きるべきなのか、一人一人に立てられたその柱が、その生き方を支えるものとなるのです。祈ります。